ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。あれもおかげであったとわかるとき、過去一切が生きてくる。現在持っている難儀があったにしても、これも事実はおかげと悟るとき、ただあるものは親愛のみと分からせていただきます。肉眼に見るおかげは氷山の一角でありますから、どんなにお礼を申しても申しても足りません。過去も現在も一切がおかげと分かる本当の信者を目指しましょう。ここ数日前から申しております。あれもおかげ、これもおかげとわかる。そうなれば本当の信者じゃと。その信者ですね。お道の信奉者としてはそれで良いのかもしれません。あれもおかげであった、これもおかげであったと。まあ後で考えてわかると。それはそれでありがたいことですが、これがちょっと厳しいことになるかもしれませんが、取り次ぎ者ということになると、いわゆるお道の先生ですねということになると、これではまあダメだというのか、足りないということなのですね。師匠が教えていただきますことからすると、あれもおかげであった、これもおかげであったとか、神様のお働きをいただいてというのでしょうか、応援かというのでしょうか、いわゆる天地のリズムをいただきながら、その難儀を通らせていただいた。まあある意味やっとかとではあるけれども、倒れ転びではあるけれども、その難儀を通らせていただいた、やれやれというのは、まあこれはご信者さんの段階ではそれでいいのかもしれませんが、取り次ぎ者にとってはそれではダメだということなのですね。師匠がおっしゃるには、そういうふうにまあ難儀だなと思うようなところをやっとカッと通ったという程度では、まあある意味人は助からんということになるわけです。そのご神徳はいただけないと。やっとカットを通ったという程度ではご神徳はいただけないよとおっしゃっておられますね。ですから、あれもおかげであった、これもおかげであったと後で考えて分かるようなことでは、まあ何と言いましょうかね、ダメだと。もう即難儀なら難儀が起こってきている、その難儀そのものがおかげだと、ありがたいことだと、親愛の表れだと、まあこれは感じる、直感するということですね。頭でわかるということではありませんね。頭でわかるということであれば、教えいただけば、師匠が一切が親愛と言われる、教えてくださるから、これも親愛だろうなぐらいなことはわかります。はあ、これも親愛だから、親愛としていただいて通らねばならないのだなぐらいのことではありましょうけれども、それではご神徳、いわゆる神様のご信用はいただけないということです。それはどこまでも、まあやっとカッと通ったというところですね。神様から認めてもらう、神様のお心に触れるようないただき方、それはその事柄が、それこそ旗から見れば難儀とのように見える事柄でさえ、あ、これはおかげだ、あ、これは神様の、それこそ私を鍛えてくださろうとする神様のお働きだ、その親愛の表れだ、あ、これはありがたいことだと、即その場で、いわゆる通った後に、後で、ああおかげだったな、ああ、あのことのおかげでこうなったな、ああなったなと振り返ってみてそう思うのではなく、今まさにそこを通っている時に、あ、これもおかげだ、これも親愛の表れだ、このことのおかげで改まることができる と、いわばその時点でそうありがたくいただけたとき、初めて神様のご信用がいただけれる、いわばご神徳がいただけれるのだとおっしゃっておられますね。ですからやっぱりこれはその直です。そのことが難儀なら難儀が身の上に降りかかってくる。まあ、鴨居で頭を打った時に、ああ痛いというのか、ああありがとうございますというのか、ああお気づけだすいませんというのか、いずれにしろとっさに出てくる言葉がありますが、やっぱり本当を言ったらとっさに神様ありがとうございますと出てくるような、そういう信心にならなければならない。そうでなければご神徳はいただけない。まあご神徳をいただくということはなかなか優しいようで難しいことではありますね。しかしその神様のお役に立とうとするためには、人が助かるためのお役に立とうということのためには、やはりご神徳をいただかねばなりませんから、やはりご神徳がいただけれる信心をさせていただかねばならないということになりますね。まあこの辺はいわゆるアマチュアの信心とプロの信心との違いということになってくるのでしょうけれども、やはりアマチュアとプロの信、プロとアマとの違いは歴然たるものがあるということですね。またなければならないということでもありましょうね。そのいただき方の違いにおいてでも。さあそのアマとプロの違いはどこから出てくるのか。まあ入り口は同じかもしれませんけれども、途中から差がついてくる、段がついてくるということになるのでしょうけれども、そういう中にあってもやはり好きにならねばならないと思いますね。信心が好きになることだと。信心が嫌いだ、神様が嫌いだ、神様を嫌いだと言っておきながら、神様から好かれたいとか、神様のご神徳をいただきたいとか、神様から信用されたい、私はあの人は嫌いだけれども、あの人から信用してもらいたいというのは、これは難しいですね。やっぱり嫌いな人に対してはなんとなくよそよそしくなったり、嫌いムードというのでしょうか、そういうものが伝わるものですね。ですからやっぱり相手の方からも、まあ、嫌われるというのか、疎んじられるようなことになる。とても自分が嫌いな人から信用してもらえるとは思えませんね。またこちらも嫌いな人を信用するということは、まあ稀なことでしょうね。あまりない。やはり好きな人だから信用ができる、好きな人から信用してもらえるというふうな関係ではないでしょうかね。ですから神様から信用してもらいたい、また神様を信用したいと思うなら、私どもが神様をやはり好きにならなければならない。信心による真の助かり、人間が真実助かっていくということのためには、やはりこれは商売に地道を上げてお金をいっぱい稼いだから助かるとか、勉強をいっぱいしたら助かるとか、そういうことではないようですね。やっぱり人間が真実助かっていくということのためには、信心をするということがやはり必要だと思いますね。それで人間が真実助かるためには信心をするということがいるわけですけれども、その信心をするということが、いやいや信心をしていたのでは、これまたやはり助かりにはなかなかつながらない。どうせ信心をさせていただくなら、好きでこちらからそれこそ何て言いますか、 身を込めてというのでしょうか、こちらから一心になって信心の稽古をしなければならない。まあ学校であったり勉強が嫌な子供に学校に行きなさい、学校で勉強してくださいしていきなさいと言っても、勉強が嫌いな子供が勉強をしようとはしない。まあ中にそれで何かお小遣いであったり好きなものを買ってあげるからとか、何かそういう目の前に人参をぶら下げて勉強させるということはありましょうけれども、それでは身が入らない。その身から打ち込んでの勉強ということにはならない。その身から打ち込んで信心をさせていただくということのためには、やはり信心嫌いでは打ち込めない。信心が好きにならなければやはり打ち込むことはできない。では師匠は信心が好きになるためにはどうすればよいか。それはまず信心が好きな人の話を聞くことだと教えてくださいますね。信心が好きな人の話を聞く。魚釣りが好きな人の話を聞いておりますと、なんとまあ面白そうだなという気になってまいります。それで、はあ、こちらも今度は魚釣りに私もいっぺん連れてってくださいというようなことにもなりましょう。ですからまずは信心が好きな人の話を聞いて、なるほど信心は楽しそうだな、面白そうだな、やってみたいな、してみたいなという気が起こってくるようになるために、その信心が好きな人の話を聞きなさいということになるわけですね。そして次は信心の好きな人の話を聞いただけでは、話を聞いただけですから、今度はその身から打ち込むことになってこなければならない。そのためにはやはり教えに取り組む、実験実証をしてみる、あるいはさまざまな信心修行というようなものが、まあ魚を釣るにも釣り糸がいる、針がいる、竿を用意しなければならない、餌もいる、また魚のいるところに行ってその釣りの作業をしなければならない、ただ腕をこまねいていただけで魚が釣れるわけではありませんからね、それ相当の準備であったり何かの作業であったりをさせていただき、そして新人の稽古をさせていただいてみる、そこにいただけるのが手応えというものですね。新人の手応え、魚釣りに行ってその魚がいるところにですね、魚のいないところにその何と言いましょうか、釣り糸を垂らしたからといって魚は釣れません。雨が降ってそこに水たまりができた、その水たまりに釣り糸を垂らしたからといって魚が釣れるわけではありませんね。まあボウフラぐらいはいるのかもしれませんが、やはり魚も釣ろうと思えば魚がいる川であったり海へ行って釣り糸を垂らさなければならない。これはやはり教会に行くでも、その神様が不在の教会に行ったのではやはり神様のお働きをいただくことはできない。ここには神様がおられるなと思われるような、まあ釣り糸を垂らせば釣れるような、神様の働きがいただけれるような教会に行く、そこで稽古をするということはある意味大切なことではありましょうね。でそこで釣り糸を垂れて魚がぐいぐい引くというのでしょうか、その醍醐味、手応えを感じる、神様のお働きの手応えを感じる、教えを実験し、そしてそこに実証を感じる、その神様のお働きの手応えというものですねを感じる、そしてそこに神様のご親切に触れていくことができる、その神様のご親切に触れることの積み重ねをすることによって初めてこちらも神様が好きになるということになるのではないでしょうかね。 やはり神様が好きになるということのそこに至るまでにはいくつかの段階があります。いきなり三八話を聞いたから神様が好きになるということではそれは難しいでしょう。よく二代親先生がおっしゃっておられましたかね、その会う旅ごとの親切が重なって、その前は好きではなかったけれども会う旅ごとに相手の方から親切をしてもらう、その親切が今度はまあ身に染みてというのでしょうか、こちらの方から首丈になるといったような何か歌が、あ歌があるのでしょうね。それをよく話しておられましたが、やはり私どもが神様をあんまり好きではないと思っていたとしても、神様の方が私どもを好きであるならば、神様の方がまあ宗派を送ってくださるというのか、さまざまなご親切をしてくださるわけですね。その神様のご親切、いわば神様のお働きというものに触れながら、はあ、これも神様のお働きなんだな、はあ、こういうことも神様のお働きなんだと、その神様のお働きを実感していく、いわば手応えを感じるわけですね。そこに初めて神様が好きになる、そして今度はこちらの方から首ったけというような、それならば信心にはまってみよう、神様のお役にも立ちたいというような信心にもなってくるわけですけれども、やはりそこに至るためにはいくつかの段階を通らねばならないということではありますね。そしていかにすれば日々の生活の中に神様を感じ続けていくことができるか、信心の稽古ということになりましょうけれども、あとは稽古の積み重ねですけれども、一番行じやすいと言いましょうか、取っかかりやすいのはやっぱり黙って収めるということのような感じがいたしますね。日々の生活の中にさまざまなことが起こってくる、あ、これは一言言いたいというようなことがいっぱいありますね。そこに黙って収める、あ、これは神様のお働きに違いない、師匠が黙って収めろとおっしゃるから黙って収める稽古に取り組もうと、その信心の稽古に取り組むという姿勢ですね。そこに黙っておってよかったな、あ、身教えを守ることができたという、身教えを行じることができた、守れたという喜びもいただけましょう。またそして黙っておってよかったなという感触も出てきますね。そしてそこにさらに神様がお働きくださる、あ、これは神様のお働きだ、あれも神様のお働きだったという、その神様のお働きというものを実感することができるようになる。中でも嫌なことが起こってくる、そしたら今まではなんと嫌なことだ、嫌なことが起こってきたな、不都合なことだなで終わらせておったのが、あ、これは神様のお働きに違いない、さあどういう神様が何をおっしゃっておられるのだろうかと神様のお心を求めていくようになる。不都合なことが起きてきたときに、あ、これも神様のお働きだといただけれるようになってくるわけですね。そしてそれこそ、ああ不都合だ、今一言言いたいけれども、あ、これは神様のお働きだから黙って収めよう、腹を立てたい、腹を立てたいけれども、あ、これは神様がわざと私の心を見て腹を立てさせようとしておられるのだな、あ、神様そういう手には乗りませんよ、私は腹を立てませんよ、といったような物事事柄の向こう側に神様を見ることができるようになる。そのことを神様のお働きとしてまあ処していくというのでしょうか、やっぱりその事柄に対処していくことになりましょうね。 そういうことの繰り返し積み重ねの中に、いわば天地とのコミュニケーションといわれる神様との交流、神様とのコミュニケーションというものが、まあできるようになるというのでしょうかね、現実のものとなる。そこにいよいよ神様と私どもとの間柄に切っても切れない仲といったような仲もできてくるのではないでしょうかね。そういう一連の過程を通って初めて、なるほど、師匠がおっしゃったことは嘘ではなかったといったような師匠への敬意の心であったり、同年の心であったり、敬う心であったりというものがだんだんできてくるのではないでしょうかね。これはやはり信心の稽古なしにはいただけないと思いますね。まずは信心の稽古から、これは神様の働きに違いない、ここは黙って納めようというところから始めてはどうでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。